皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画ではアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方についてその方と作品の魅力を探ります。今回もライブ収録でお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんです。氷川さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
原口さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
進行は私、練馬アニメーションサイト編集の山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。今回もアニメーション映画監督の細田守さんの魅力を探ります。細田守監督はサマーウォーズなど数々のヒット作を生み出し、今年7月20日からは待望の最新映画未来の未来が公開予定です。細田監督はアニメーションのお仕事を練馬区大泉にあります東映動画からスタートさせました。そもそもお二人がどういったタイミングでどの作品でこの細田守という演出家に注目をしたのかをお伺いしたいと思います。そしてその理由もお伺いできればと思います。まずお二人からフリップをお願いします。氷川さんがデジモンアドベンチャー、はい、僕らのウォーゲーム、はい、そして原口さんがゲゲゲの鬼太郎105話迷宮妖怪ダルマ王国理由について原口さんの方は、極めてスタイリッシュな映像 と、
セリフ音のユニークさ。
氷川さん、どういうところで注目されたの？
はい、実を言うと、最初に注目したっていうと、まさに原口雅宏さんの発言からなんですよ。徳間書店に画像という雑誌があってですね、はい、そこに渡辺隆さん、まあ、後に時をかける少女のプロデューサーになるんですけども、うん、渡辺隆さんと原口さんが対談するみたいな編集後期でしょ？
そう
編集後期があって、はい、そこの中に、原ちゃん最近どんな演出家に注目してんのって言った時に、まさにこの話が出て、細田さんって人がいるんだっていうのは、うん、名前最初にしたのはそこなので、そういう意味ではもう、原口さんの方が大先輩なんですけど、で、しばらくして、まあ、いろんなところで、デジモンの、まあ、1本目の映画の時も評判にはなってたんですけど、ちょっと見損ねてですね、はい、で2本目の時にあまりにも評判 が、すごいので、うん、東映の膝元の忘れもしない有楽町の東映で見てですね、本当にびっくりしてですね、まあ、さっき1回目で少し喋っちゃったんですけど、新しい時代の幕開けだぐらいのね、なんかもう鼻息荒く帰っていったのすごくよく覚えてますね、うん、でそれで本当に一番びっくりしたのは、その自分の本にも書いてあるんですけど、はい、自分の開発してる装置をですね、アニメ化してくれたの細田さんだけですよ。このアニメ100年の歴史の中で、正式名称は N スターって言うんですけど、衛星電話機でデータ通信するっていうシーンが出てきて、はい、で、厳密にあそこの側は某別のメーカーさんが作ってるんです。あの中に入ってるデータ通信用のカードは自分が担当していた装置なんでですね。
メーカーの、
これは
研究者時代に。
研究者か、エンジニアですね。開発してたんで、はい、これを知ってるなんてっていうので、ものすごいびっくりして、まあ、細田さん本人にも言ったんですけど、うん、いや、NTT に行ったら相談したらこれすめだってだけだって言うけど、うん、それ聞きに行くってところがもう、ポイント高いんですよね。うんうん、で、まあ、ちょっとだけおまけがつくんですけど、厳密に言うと、あれ、講習も落ちてると使えない装置なんで、このシチュエーションで使えませんよって、こう、一つだけちょっと言えない。して、調べ方がちょっとだけ足りてないですよってのあるんだけど、まあ、でも出すことの凄さに比べれば、些細なことなんですよね、うん。そういうものが出てきたことというよりは、それが出るぐらい、うん、IT っていう時代が、今の新しい子供の自然環境なんだっていうような、うん、まあ、デジモン自体がそういう作品であるんですよね。うん、そういう、そのまさに21世紀幕を開けていくようなところの出発点に立ってるっていうね、その作品自身のメッセージ性みたいなものですかね。
うん、
で、それと同時に、1回目で原口さんが言われたような、日常生活とか、こう、順繰りにこうね、進行していくじゃないですか。しかもその、新しいね、ニューファミリーっていう言葉も古くなるぐらいの、ちゃんとしたフロアリングのある間取りがあって言ったりした、システムキッチンがあってお母さんはみたいなのかね、うん、まさに今が描けてる。アニメって今が描けないんですよ。今っていうのを描くのものすごい難しい媒体なんで、うん、それをやってる人って本当にどんなすごいんだろうと思って、うん、感動したっていうのがまあこの作品です、ね。
そもそもはまあ原口さんの発言から注目し、で作品的にはウォーゲームから入られた。
そうですね。で、ソフト化された時に確か一本目の映画も投稿されてたんで、はいはい、なんかそういえば樋口真嗣さんのね、ガメラに引っ掛けて、なんか話題になってたのはこういうことなんだって言って、はい、まあ怪獣映画ファンなんで、それでまたさらに好きになり直したんですけど、うんうん。
そして、原口さんは、 ゲゲゲの鬼太郎。
はい。これは結局、まあ、東映動画っていうものは会社の体質というかですね、そことものすごく関係するんですけど、うん、東映動画は監督制を取ってない会社でですね、テレビシリーズはシリーズディレクターという形で、シリーズの頭の方こそ、スタイルある程度キャラクターとかね、性格付けの統一を図るガイドラインをする演出家は立つんだけども、そこが過ぎれば、もう各はやりたい放題なんですよね。だけどやりたい放題だからといって際立てる人はそういないわけですね。で、だけど、もう本当に東映動画のテレビシリーズの過去を振り返ると、それはアニメーターにせよですね、演出家にせよ、本当にこう才能があったり個性がある人の、もうなんか活躍の場というのは、まさに東映のテレビシリーズの中で、まるでこう抜け駆けのようにですね、自分のもう世界をここに発揮して、なんかみんな注目を浴びちゃうみたいなので、うん、ファンにね、認知された人っていうのはもう過去に何人もいるわけですね。それで、この、細田さんまさに僕の体験の中ではそうだったんですね。鬼太郎はもともと僕は大好きなシリーズなので、ずっとまあ見ていたんで、このダルマ王国の前に、鬼太郎魚と置いてけぼりっていうのがあるんだけど、その時は実は正直それほど際立ったって印象を持ってなかったんだけど、この回で、なんだこれはとか思ったんですね。まずその構図の取り方と、あとこう必要な場面のことで、投下口を多用することによって、ダルマという妖怪によってですね、まあ支配されちゃっている、その地方都市って、まあ本当まさに地方都市っていう名前の都市が出てくるんですけど、そこに鬼太郎たちが行ってみると、もう住民が全部ダルマになってる。それが、音響とか音楽も全部含めて非常にこうシュールなですね、空間の中に、鬼太郎たちがこう放り込まれていくと。だから、その画面が流れ出した途端にも別のなんていうかな、こう空気にこう支配されるような回になってて、しかもその、これご存知かもしれないけど、ダルマっていうのは、水木しげるさんの鬼太郎の原作の中でも極めて人気の高い原作の一本で、今度第6期が始まりますけど、第5期までの間で4回アニメ化されている、ダルマ。で、大体原作に乗っとるんですよ。うん、で、だんだん後になるほど、同じことやってもしょうがないんでって、だんだんアレンジ加えるんだけど、これ本当に、ちょっと際立つぐらい、原作のエッセンスはちゃんと使ってるんだけども、そこからもうある意味ね、いい意味で離れて、もう完全にこの段階から細田さんは、自分の世界をね、発揮してたんですね。うん、ちなみに、後でその、さっきホームドラマみたいなことを、1回目の時にも言ったんだけど、この時に、ダルマっていうのが、細田さんによると、寺内貫太郎一家の小林亜星をちょっと重ねたっていう、昭和の価値観を持っている頑固親父っていう感じで出てきて、その、ちゃぶ台とかですね、この日本までですね、猫娘と時代遅れよとか言ってこう対応したりするシーンもあったりするとか、いろいろね、会話とかもものすごく面白い作りになっていて、もうとにかくこれで、まず注目したんですね。全然その前後と違う回を撮る。それで最終回の直前に、鬼太郎と三匹の刺客っていう回で、これまたもうすごい際立った回があって、で、そのまま続けて、秘密のアッコちゃんのシリーズに入って、これの14話の近くの噂でワニワニっていう回が、まだもう、この時期の細田さんの中ではもうピカイチな、もう変な回でですね、その、この、だから近くとこのダルマで、もうちょっとその、異能の演出家が登場したなって、もうね、確実だったの。だからそれで今ちょっとその画像で渡辺編集長に、こういう注目株が、みたいなことを言ったっていうのがあったんで、まあとにかく、私が探してったというか、向こうからすごい目立つ演出をして、東映動画の中でいきなり目立ったというのは、このデビューですよ、ということだったんです
ね。なるほど。近くの方はすごいですからね。踊りが、
そうそうそう。
何枚使ってんのか分かんない。
そうそうそう。そう。なんか、東映って結構、その作画の上限枚数って決まってるんだけど、はい、その、あれ、浜津秀樹さんって方が、近くの踊りの作画をやってるんだけど、浜津さんの作画だけで1000枚。
そうなんか、ご祝儀代わりにどさっと原画の束が置いてあってですね。え、これ終わっちゃうと1000枚になって。
そうそうそう。
3000枚をね、1枚でもこれ、あ、これ本人かね。3001枚でも首になっちゃうんですよね、演出。なのに1000枚近い原画束
やって。そう。
残り2000枚でどうやるか、
ね。そうそうそう。だけど、そこをまたこう何度かこう繰り返し使ったり、全部をいっぺんに見せない、こうちょっと切り分けて使ったりということで、その踊りのシーンが、やっぱりこう、キーになるんですよ、物語の中で。で、なんかやっぱりそれがもう本当にフルアニメーションでね、結構、動いてるので、 もう一度見たらこう忘れられないこう不思議な踊りなのね。
で、ね、バッドトリップしそうだね。
だから、それが何度か出てくるだけでも、なんかもう食い入るよりちょっとその、だから他のところに実はいろいろ枚数を使わない工夫とかしてるんだけど、うん、もう気にならないぐらい、うん、あ、これがメリハリというものかってやっぱり思うっていうね。
あとレイアウトがすごいですね。
そうそうそう。そうなんです、そうなんです。
ものすごい書き込みです。
そうそうそう。だから、
あれも美術の人に怒られた
そうです。そうそうそう。今も一緒に組んでらっしゃる山下隆明さんというアニメーターの方が、いわゆるこの背景原図というかね、レイアウトの段階で、谷中とかを取材したものすごい緻密な下町の風景をそのまま背景に原図として書いて、レイアウトを上げて、で、まあ、この回もすごい細田さんが特別に東映のシステムに抵抗して、美術の側で原図とか設定を起こさないで、山下さんが書いたレイアウトをコピーして、そのまんまそれに、薄塗りで色を乗っけていくというような荒技をやって。う
ん、それ結果論みたいですね。最初持ってったのに、こんな感じで書けないって
話。そうそうそう。だから、美術の人にね、
こう、私たちこれ1枚いくらだと思ってるん
ですか？そうそうそう。で、結果的に、だからそれで、その回だけに出てくる下町のアッコちゃんたちの街っていうのが突然出てきて、うん、で、その後のロミオがいっぱいとかですね、全部で4本かな。アッコちゃんでやるんだけど、その後も、細田会にだけ出てくるんです、その街が。
バズらせる。気になった方はですね、DVD ボックスの解説書に原口さんに載せていただいたんで、ありがとうございます。これが現図かどうか。
そうそうそう。
ありがとうございます。
そうそう。うん、
前回もちょっとお話で出ましたが、そういったその細田さんの演出的な側面、細田演出のここがすごいというポイントをお二人どのように捉えてらっしゃるかお聞かせいただけますでしょうか。お願いします。氷川さんから、はい、計算とそれを超えるエモーション、はい、そして原口さん、三週の神技
こう神業を神技と呼んでもいいんじゃないか。
三週の神業、
神技神技の神技です。
ドーポの効果的使用、フィックス主義、定点観測カメラ、それでは原口さんからいきましょうか。
これ要するに、まあ、特に、僕がその、さっき言った、だるまとか、それから秘密のアッコちゃん見たときに、まず何で印象に残ったかっていうものの、まあ、代表例だし、うん、まあ、ご本人も意識的に使ってるということを言ってらっしゃってるので、まあ、一応書いても問題ないと思うんだけど、同ポジションっていうのは、同じ構図の絵っていうのは、さっきの背景原図とかも含めてなんだけども、使い回すことによって、我々は既視感っていうのがあるわけだけど、そこを、美術の色合いを変えることによって朝の風景が夕方の風景になったり、そこに置いてあるものがちょっと入れ替わられてるだけで、時間経過とかその間に起きたドラマっていうものがこう想像できるとか、いろんな効果がある。で、これは、化け物の子であっても、熊徹とですね、そのキューターが暮らしている家の、外に出ていくときのこう、石階段のところの構図っていうのは絶えず使われて、その時に、いろんな時刻のね、中でこう、使われているときに、それはすごく楽しげな風景も、こう、その失意の風景も、全部その同じ舞台で繰り返されるじゃないですか。結局そういう、同ポジションっていうものが持っている、情感というか、そこに見てる我々が感じ取るいろんな喜怒哀楽っていうものを、それを誘発するのに効果的なんですね。もう見知った場面がこう繰り返されることで、だけど同時に東映動画のさっき作画枚数もそうなんだけど、東映動画は非常にこう予算とか制作スケジュールにやっぱりこうシビアなちゃんとした会社なもんだから、やっぱりその予算とかスケジュール内でどうやって面白い作品を仕上げるかっていう一つのこう抜け道というかね、うん、技として、細田さんが工夫した結果、別の絵を描く手間があるなら、緻密な一枚の絵を描くことによって、これを繰り返し出すことによって、うん、その労力は一つの絵に、ね、集中できるみたいなことで言えば、すごく効果的だということで、うん、まさにこう東映動画のシステム的なね、要求とうまく折り合った結果を生み出されてるっていうことがある。ね、そのフィックス主義っていうのもカメラを余計にこう振らないっていうことで、こう常に固定のカメラの中でなるべく演技をさせていくってことも現在に至るまで多分徹底されてると思うんだけど、これもカメラやたら振ったら当然こう背景とかね、勝敗とか長い背景描かなきゃいけないとか、作画もですね、そのレイアウトがすごく手間を食うとかってある、そういう部分をやっぱり合理的に削ぐことができるけども、同時に、そういう客観的でクールな目線になるんですよ。そのカメラを振るってことは、演出家っていうものの能動的な態度が、我々にこう、そういう見方を強いることになるんだけど、カメラが止まったままであるってことは、中で描かれているものを我々が自由に見て判断するっていうゆとりというかね、与えるっていうもので、このなんかね、冷静さが 気持ちいいというかなんか、なんですね。からこの定点観測っていうのもそうで、なんかこうどっかの町内にこう仕掛けられている監視カメラの映像のようなものがね、これも化け物のこうのところで再三ね、作られていますけども、ああいう目線っていうのがあることによって、やっぱりこれもね、一種の客観性というか、ちょっと盗み見しているような感覚もある。登場人物が気づかないところから我々がこっそりそのドラマの行く末を見守ってるみたいな感覚があって、これらをですね、うまく使うことによって、最終的に細田さんが描きたい人間の感情とか、それからドラマ全部含めて、気づくと我々がこの手法によってですね、うまくね、誘われて、我々の方が自発的に楽しさを感じたり、悲しみを感じたりってしてるんだな。なんかすごいその、細田さんの側からこうしてくれっていうような演出じゃないところがね、すごくこの細田さん手法の面白いとか魅力だなっていうふうに感じるところです。はい。
押し付けずともその感じさせる。
そうそう。だから結局はすごい回り回って巧みな演出技法なんですよ。ちゃんともう狙い通りなんだけど、我々は力技で感動しろって言われてる気はしなくて、自分でここに描かれている一種のそのクールなというかな、絵の中から我々の方がそこにいろんなものを感情を込めて見ることができる、そういう絵作りっていうのがね、作られているので、そこがすごく私としては、細田さんの作品の好きなところでもあるというところですかね。
それはもうウォーゲームの頃からあって、
あ、もちろんもちろん、ウォーゲームどころか、だからさっきのその、ダルマとかその、秘密のアッコちゃんの時からあるんですよ。結局だからギャグアニメとかであっても、秘密のアッコちゃんとかであっても、あれは、その回の主役になってるゲストキャラのね、噂話が大好きなチカ子って女の子は、迷惑な存在なんだけども、彼女っていうものの置かれている、なんかみんなに自分に注目してほしいと思って、ついついなんかあることないこと喋っちゃう、その子にフォーカスしてる回でね。その子を、このある、やっぱりこう、すごくロングのね、ショットの中に置いて、客観的に見せると、単にこう、迷惑な嫌な子っていう視点じゃない、もっとこう、広がりのあるところでこう、多面的に、そのキャラクターっていうのが浮かび上がってくるしね。そこをもう一回こうひっくり返す遊びもできるわけです。なんかその夕暮れ時のところで、チカ子がこう一人こうみんなからのけものにされちゃって、しょんぼりとしててね、なんかメガネ外してこう泣いてるんじゃないかしらってアッコちゃんがこう見るっていうその目線のカットがあるんだけど、実は目にゴミが入っちゃったって言ってるだけっていうオチがそのあたりにあるのね。だけど、そういうことも全部含めて、すごく客観的なとこからカメラが出ることによって、アッコちゃんのような誤解を我々もすることができるんですよ。その絵を使ってることによって。あと、巧みなのね。全部だから、そういう、こちらは誘導されてるんだけど、実はそう気づかないで、アッコちゃんと同じような気持ちになってその絵を見ることができたりっていうことがね、ちゃんとその計算されてる。もうその頃からもうそれはもう完成されてたっていうことですかね。
もうほぼ出だしのところから。
うん、そうそうそう、そう、うん。
自主制作とかをやってらしたからでしょうかね。
いや、そこはわからないけど。でもやっぱり揉まれたんじゃないですか、東映の演出でデビューする前に佐藤純一さんとかいろんな方の演出助手もやってるから、東映の中で演出をやるってことは、こういう部分はできるけど、こういう部分は我慢しなきゃいけないとか、いろんなことが多分、たくさん場数があって、その中で自分なりの切り抜け方というのを多分見つけていくプロセスが多分あったんだと思うんですよ。で、それがすごくだからね、当時の東映としては、コロンブスの卵じゃないけど、なるほど、これならいろんな条件を全部クリアして、なおかつ斬新だっていうね、ことにこう行き着いた。見事だなと。
なるほど。ヒカさん、すみません、お待たせしました。はい。はい、もう一度、Kさんとそれを超えるエモーション。
結構今言われちゃってるんだけど。Kさんがすごいんですよ。どういうのかね。アニメーションってやっぱりすごいリソースを大量に消費するので、完成しなかったら全く意味がないので、しかもそのいろんな諸条件がある中で、きちんとしたフォーマッティングを維持するだけでも結構演出、あるいは監督ってものすごい大変な仕事なんですよね。なぜならば、その、特に根底で決めたことはもうみんなそれで動くんで、根底、決めるときにものすごいドキュメンタリーもね、作られてますから、悩んでおられるところとか、非常にいろいろと苦心もされてると思うんですけど、まあ、ちょっと自分にも覚えがあるんですけど、そういう場合どうするかっていうと、計算で決めつけられるところはもう全部計算で枠をきちんと決まった上で、そこの上にちゃんとしたまたものを乗せる。ないしはそのコンストラクションそのものがもう表現であるみたいなことを考えるんですよ。それはまあ文章書いててもそうだし、設計してる時も似たようなことあったんですけど、 それをすごくやってるなというふうに実感したのは、やっぱ狼子供の時ですかね。狼子供の時に、たまさか本当に偶然でタイムコードが入ってるもので、初号に相当するものを見たんですけど、はいはい、あの物語って前半と後半がはっきり分かれていて、アメ君っていう男の子がすごくお姉ちゃんに比べてね、気弱で大丈夫なんだろうか、自然人に馴染めるんだろうかってことがひっくり返るところがあるんですけど、まあ、絵コンテで言うと ABCD の B パートの終わりなんですけど、そこに差し掛かった時に、映画のジャスト半分の1時間のところだっていうことが分かって、考えてみれば当然のことではあるんだけどね、尺計算してるけど、そんなとこまできちんとね、マネジメントしてるんだっていうのに、痛く感動して、でもそういうふうに見えないでしょ。多分、入ってなかったら気がつかなかったと思うんですよ、僕も。それなんで必要かっていうと、一つは分かりやすくすることってことと、一つは現場をきちんとそれでコントロールするってことがあるんですけども、そういう中で決めてる中で出てくる感情っていうのは、まあ我々も考えたら1日24時間できちんと決められてるわけですし、ある程度こう時間で仕切られてるじゃないですか。で、アニメーションもそうなんですよね。アニメーションは漫画と何が一番違うかって実時間を有しています。だから、その実時間の1秒は、もう万人にとっての1秒で、漫画の1コマ1秒だったり5秒だったりするんですよね、人によって。それは人間自身もこう鼓動とか呼吸で動いてるっていう、このリズムっていうものをどういうふうに最終的にはそこに同調させていくかっていうことも含めて多分コントロールしてるんですよね。それプラスその先ほど言ったその定点観測みたいな話だとか、どこに視線を誘導するかっていうのは、まあ、金沢でね、美術を勉強されてるんで、はい、ちゃんとした絵画の歴史の中で、古典絵画ってこうやって視線誘導がこう、黄金分割でぐるぐるとかってあるじゃないですか。ああいうやつも含めて多分きちんと、あるいは画面のセンターはどういう場合に置くかとかね、置かないかとかっていうのも含めて全部コントロールされてるし、時間以外だとね、空間もそうですね。空間もサマーウォーズとかは、おさんどんしてる何気ないところが3点通して描かれてるんですよ。
はぁ、
台所が。はい。それはレイアウトとか公開されてるんで見るとわかりますよ、はい。ファースラインがちゃんと3点通しになってて、はい、こうちょっと変な台形な空間、ダイナミックな空間だって、3点通しになるとどうなるかっていうと、入ってきた人間が、だからそのファースラインにこうぐーっと沿って動くときに結構ダイナミックな感じなんですよね。本当の人間の実感もね。でもそれ料理してるだけでしょ。だからなんか物語上重要かっていうと、でもそこでそういう本当の世界の IT ウォーズが起きてる中でね、映画の視聴はだからちゃんと飯食わなきゃダメじゃないかみたいな話があって、そこに聞いてるわけなんですよ。でそういうところが三点通して描かれてるんだけど、おばあちゃんが死んだ瞬間の縁側って、パースがないんですよ。縁側とソラスとシルエットになった主人公二人しかなくて、で、それこれ世界の喪失なんですよね。喪失っていうのは、今まで描かれてます。そういうお三度であってもダイナミックな空間っていうのが、一人の人間の知によって、そういうものは主観的に消失するものであるっていうことで、そういうのが描かれてるんですけど、それは何だろうか、その小手先で演出の技が見せたくてやってるんじゃなくて、そうやって、もしかしたら、そのお三度したものを食べられたかもしれないおばあちゃんの、食事を食べられない世界に行ってしまったんだっていうためにそういうことをしてるわけですよね。こういうふうにリズムでやりながらそれをエモーションにしてって、でも、こういうやり方でやるとね、お客さんは気がつかないんですよ。物語に引き込まれたまま、それに運ばれてって、いつの間にかそうなってるっていうことなんで、なんか、計算とエモーションっていうのをそういう使い方するっていうのは、やっぱりすごく優れた演出家だと思うんですよね。もうちょっと直感的にやってる人が多いと思うんですよ。どっちかがあるよ、エモーションがこう先に立っちゃってるとかね。はい、俺、ここからこれ見せたいんだって、そっちを先にやっちゃうっていう人が多いけど、そのバランス感みたいなものは、まあ一つのメッセージ感になってるし、作品のテーマにも結構響きやていることが多いというふうに自分で思ってますよね。
今氷川さんがおっしゃったサマーウォーズの、おばちゃんが亡くなった後のカット、まあ、横に長い、まあ、パーンしながらですけど、あそこやっぱり前のシーンとちょっとすごく違和感がある、
まあ、ありますよね。作ってるんですよね、
はい、やっぱりそれで本当にこう大きなものが亡くなってみんなが、まあ、呆然としているというか、
あと一番大事なマスターショットみたいなところは、はい、確か顔写してなくて、はい、背中で、主に写してるのは空ですよね、
はい、そうですそうです。
つまり焦点の映画で空が映ってる焦点のことが多いんですけど、天の世界ですよね。死後の世界ですよね。でも死んだ後でもこうちゃんとみんなお腹は空くし、朝顔はまた花を咲かせるしっていうのにつなげてくる。
なんか原口さんは主にその、まあ、画面作りというかっていうところでお話しされてたと思うんですけど、今、氷川さんの方は、なんですかね、全体の構造的なところからの追い込みというか、構成の緻密さというか、そことエモーションのバランスの話ということで、演出のことをお伺いしながら、お二人が全く違うアプローチでお話しくださったのがすごく面白いなと思って伺っておりました。 原さんなんかあれば大丈夫ですか？
私がまあ結局これ背景事情として言いたかったのはやっぱりあの東映動画っていうところが細田守という演出家を育てたんだというか、まあ細田守という演出家が他のところに就職してたら違う演出家になってる部分もあったかもしれないけども、いろんな条件が重なった結果ね、合理的に、しかもこの方法を取ることによってちゃんと見てる人間の感情も揺さぶることができる一つの方法論っていうのを見つけたんだろうっていうことと、あとまあ多分これは次回引きになっちゃうかもしれないんだけども、同時に東映動画から受け継いでいるあのその作画伝統みたいなものっていうのが、ここぞというところはちゃんと絵の芝居で見せなくてはいけないっていうな、この鬼のような先輩たちの多分あの教えをやっぱりこう受け継いでいる、この両方があるっていうことじゃないかなと思うんですよね。
やっぱりなんか日本映画になろうとしてるパワーが、まあ本人がどれくらい意識してるか分かんないですけど、基本的に時かけ以降って、まあ重点があるけど、あの日本じゃないですか、日本の特徴的な日本映画で、そこ全然スタジオジブリとも違うような方向性で、それはやっぱ東映で培ってるものが大きいんじゃないかと思いますね。
そうですね。特に今の原口さんの話の中に、その東映というところがもたらしたその制約が、その今の。
まあそうね。これは。
制約は何言ったってんですよね。僕が聞いた限りでね、お客さん楽しませてダンボだろうっていうのが東映泉ですよ。
ああ。
細田さんが東映で学んだのは、先輩がね、実写の畑から来てる70年代に、映画が社用化した時に、京都とか東京の撮影所から、ずっと長く助監をやってても、もう監督になれないんで、じゃあ、アニメの方に行ってみるって言われたような人たちが、まあずっとそのまま、いろんな後輩を教えてる中で、アニメに興味がないので、興味があるのは、東映は娯楽の会社なので、お客さん楽しませたら何もだろう。子供が喜ぶことしようよ。こういうことした時にね、子供は悔しいよ、泣くよとかね、喜べよとかってことをずっとやっぱり言われ続けてきてるっていうのが、一番の。
なるほど。
あれなんですよ。ただし、キロ線をいただくからには、きちんと予算守ろうなっていう、そういう順番です、ね。
なるほど。その、今、氷川さんがお話された、その、映画の助監とか、例えば、勝間田智晴さんとか。
そうですね、勝間さんとか。まあ、芹、川さんもそうですし。
あ、そうですか。
そうか。まあ、外すごいんで、ちょっと、お名前省略しちゃったんですけどね。
ということで、今回は、ちょっと若干時間オーバー気味ですが、お時間が迫ってまいりました。コンスタントに大ヒット作を生み出し続けております細田守さん、次回細田監督最終回もお楽しみに。本日のご意見番は
氷川隆介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。